ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日も時事問題少しやるんですが、なかなかこっちの方は奥が深いというか、もちろんジャニーの方も奥が深い問題で、ジャニーの問題はメディアの問題とか、その事務所の問題とか、そういうことよりか、むしろ国民に、まあ、いわば犯罪者、もしくは犯罪組織に、の人たちを長い間、40年にわたって、国民にその映像を送ったという点での問題が国民に対する非常に大きな罪つながるんじゃないかという見方を示しました。今日は実はドイツのですね、ベアボックっていう外相がいるんですね、外務大臣。これは女性の外務大臣でですね、まあ女性とか男性とかいうことを区別するわけじゃないんですが、こういった過激な発言っていうのは結構、女性の政治家に多いんですね。まあ、それなりに波紋も、及びますね。まあ、その政治についてはいい面もあるんで、それがですね、この前、つい最近ですね、中国の独裁者、まあ、習近平っていう名前も出したようですが、習近平、中国の独裁者。これは、ウクライナ戦争に関してのコメントで言ったんですね。これが、こう、非常に問題になりまして、早速中国外務省が、独裁者とは何だと、まあ、習近平が独裁者とは何だという意味での発言に抗議しました。で、まあ、これは通常考えますとね、独裁者というふうに呼ぶってことは、悪口というふうに捉えるのが、まあ、普通なんですね。ですから、まあ、中国の捉え方っていうのは、それほど問題ではない。つまり、一国のドイツの外務大臣が、中国の主席のことをですね、独裁者と呼ぶっていうことについては、やはり、まあ、国としては抗議をしたくなるでしょうね。まあ、独裁者というのが非難の言葉なのかどうかということが問題でありますが、まあ、一国の外務大臣としては少し言い過ぎかなとは私も思いますが、実はこの問題はですね、もう少し深く考えてみる必要があると思うんですね。まあ、こういうことを私が言いますとね、どういう、私に対してどういうアンチ武田が来るかっていうとですね、独裁者が悪いに決まってるじゃないかと。いや、それは今、世間で言われることなんですね。独裁者っていうのは悪いかどうかということを問題にしているのにもかかわらず、まあ、よくもう世の中のことは考えなくていいじゃないかと。悪いってことは悪いと決まってて、いいってことはいいと決まってんだと。そういう方はそういう方で、そういう社会の中っていうか人生の中を歩かれていけばいいんでありますが、私はですね、まあ、立場上も科学者であり学者であるので、まあ、一つ一つのことがですね、適切かどうかっていうことを考えて、進んでいるわけですね。まあ、そういう人が世の中にいないと、全く批判も進歩もありませんのでね。まあ、そういう視点でお聞きになってほしいんですけども、私は独裁者と言われたからこれは非難だというのに少し疑問があるんですね。まあこれはドイツのベアボック外相が言われましたんで、それについて言いますと、ドイツはですね、1933年、ちょうど今から、そうですね、90年ぐらい前にですね、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間なんですけども、この時にですね、法律を通してるんですよ。この法律はですね、全権委任法っていう法律でですね。で、これを国会で議決しました。そしてサインもその当時の大統領のヒンデンブル、首相だったヒトラー、両方ともちゃんと署名をし、議会ではほとんど大多数の賛成を得てですね、可決されたわけですね。で、この全権委任法っていう法律はですね、独裁者を作るという法律なんですよ。法律がですね、その独裁者に全権委任するんですね。だから、ドイツは、それ、ヒトラーが単独でやったってことないんですよ。例えば、この時のナチス党の、議席は 45% しかありませんでしたから、過半数を制してないんですね。その他のほとんどの野党が賛成しないと、ほとんど全部の野党が賛成しないと、この全権委任法っていうのは、可決成立しなかったわけですから、その意味では、ドイツはですね、これはまだナチスが、この、なんちゅうかな、皆さんナチスって言うと、ナチスはもう無茶苦茶のことやってるっていう感じがしますが、それはナチスの後半であってですね、全般は ちゃんとした民主主義で進めてるんですよ。で、民主主義の中で、ドイツは、ドイツ人が支持して、全権委任法。つまり、議会がいちいち決めるよりか、独裁者が決めた方がいいと、いうことにしてるんですよ、ドイツ自身が。それで、それはナチスのやったことは、例えばアウシュビッツのユダヤ人の虐殺とか、そういうのと違ってですね、そんなに社会的に今まで非難されてはいないんですよ。つまり、全権委任法があるから、全権委任法が間違ったんだと。まあ、いうことだったらですね、ナチスだけは非難されないんですよ。だってその当時、この法律に賛成した政党っていうのは 10個ぐらいあるわけですから。まあ、ほとんどドイツ人全員が賛成したっていいんですね。したがってドイツ人はいつ独裁が悪いってことになったんでしょうかね。だって、それはヒトラーが悪かったかもしれませんよ。だけども、この全権委任法っていう独裁者を作るという法律を決めたから、その後にですね、まあ、ヒトラーが、独裁者的な振る舞いをしたということであって、前後が逆なんですよね。だからまあ私なんかは、ドイツが独裁者がいけないんですかっていう感じなんですよ。それからもう一つは中国もそうですね。私ね、今の中国というのは独裁者じゃないかと思うんですよ。で、独裁者がいいと思ってんじゃないかと思うんですね。当時のドイツもそうで、後でちょっと、そのヒトラーについては別の機会にお話をしたいんですが、ヒトラーが独裁になって、例えば、フォルクスワーゲン。あの時にヒトラーは何つったかったらですね、金持ちだけが車を持ってんのはおかしいと。国民全員が、車を持つ必要がある。だから、国民が買えるような自動車を作るんだ。っていうのがフォルクスワーゲンですね。言葉もまあ国民車っていう意味ですからね。それからアウトバーン。高速道路網をこうドイツに作ったわけですね。で、これはまあ高速道路網がないと、まあ、フォルクスワーゲンを作ってもしょうがないということで、やったわけですね。これもみんなが車を利用できることっていうことでやったわけです。それからもう一つは失業者対策ですね。まあ、例えば専門的な力がいる場合は、いろんな職業でも、なかなか専門的職業の力がなきゃダメなんですけども、道路を作るってことだけはですね、多くの人ができますから、まあ、当時、非常に第一次世界大戦の賠償で苦しんでたドイツとしてはですね、このアウトバーンというのは経済の復興には非常に役立ったわけです。つまり、ドイツは全般ではね、独裁者のために発展したんです。今、中国もですね、今非常にこう、何か不動産がね、停滞してるとか停滞してないとかいうことで、若干発展の速度が遅くなってますけども、今までここ30年か40年の中国っていうのはですね、非常に貧弱な国から独裁的な共産党の独裁的な政策によって発展してきたわけですね。で、しかも本当に明らかに独裁ですよ。だって議会がほとんど決めてないですもん。議会っていうのはですね、もうほとんどの場合ずっと開催されていて、1年に半分以上ぐらい開催されていて、いろんな議員がいろんな意見を言うわけですよ。議員がいろいろ言うとですね、逆に民主主義っていうのはこれが欠点なんですけども、何も決まらないで過ぎちゃうってことがあるわけですね。これに対して独裁の場合は、まあ一人が、非常に優秀な人が一人バッと決めますから、弊害もあるけども発展もするんです。だから独裁がいけないというのはどういうことによるのかっていうことを言わなきゃいけないですね。特にドイツのベアボック外相が言うんであれば、ドイツは今から100年前に、独裁、法律を決めて、全権委任法を決めて独裁になった。この全権委任法はほとんどドイツのほとんどの国民が賛成したので、ドイツは独裁がいいと判断したことがあると。で、現在の中国が独裁であるっていうのがいけないかどうかということを言わないとですね、外務大臣としての発言としては非常に欠けるんじゃないかと思いますね。で、これは昨日、載せました。例えば、ジャニーなんかも同じですけども、今までこう自分たちがやってたことを、ころっとこの違うことを言うっていうのが問題だし、それからいいと思ったらいい、そう行動しないんで、自分たちは独裁、今でもね、民主主義よりか独裁がいいと思ってる人多いんですよ、結構。日本でもね。だけど、独裁と言われると困る。っていうことはどういうことかって言ったら、自分がいいと思うことを、自分がいいと思うことは独裁であるっていう人多いんですよ。そういう人ね。 本当は独裁はいいと思ってるけど、それが口に出すと非難されるから民主主義というって、これはね、ずるっていうもんであって、やっぱり心が正しくて誠実な人であれば、独裁が良い、いいと思ったら独裁がいいんですって言わなきゃいけないんですよ。で、ドイツ全体、中国全体は独裁じゃダメだけども、ドイツのある人は非常に能力があるから、中国の習近平さんは非常に能力があるから、この人だけは独裁でいいと言うんでもいいんですね。つまり、人間というのはですね、自分がやること、自分が言うことが正しいと思ってんであれば、正しいっていうことをそのまま言うっていうのはむしろ、それこそが民主主義であって、それで自分が正しいということを言ってはダメだというのがむしろ、まあそれこそ、まあ独裁とは言わないけど、非誠実、誠実ではないと思いますね。まあその点ではこのドイツのベアーボップの外相の発言は、私は非常に引っかかりました。ドイツの歴史から言ってもどうなのか。中国が今、中国外務省のことも、これもおかしいですよね。中国もおかしい。だって、中国はどう見たって僕は独裁だと思いますよ、今。それは人民大会があったって1年に1遍ぐらいしか議論しないわけですから、日常的に議論してるわけじゃないわけですね。それから聞くとこによると、官僚の、大臣の任命とかそういうのもほとんど国家主席が決めてるようですしね。まあ、伝わってくるニュースが全部間違ってるって言ったら別なんですけど、日本にいて、まあ NHK とかそういうニュースを見る限り、中国という現在の体制は独裁ですよ。独裁という定義はもう一回しなきゃいけないけど、民主とか独裁という定義をしなきゃいけませんけどね。そういうことなんで、ドイツと中国っていう世界をリードする2カ国の外務省とか首相とか外務大臣とかがですね、民主とか独裁とかいう言葉を定義してしっかりと使ってもらいたいと思います。